6センチネットラジオ、ロクラジ。
昨年2020年のだいたい3月4月ぐらいからこのねコロナウイルスのもろもろが始まってね、もうだから1年半を超えたと、
うん、もう超えましたよね、
言ったところなんじゃないでしょうか、はい、ね、本日10月6日のあれです、この新規感染者数、
うん、
はい、150何人
お、あ、ね、日本全国で、
うん、東京、
あ、東京で、
はい、
うん、
と考えるとですね、まあ先月先々月のね、桁から一つ減ってることもあってですね、
うん、
まあほっと一段落としてはいけないのかもしれないけれど、
はい、
あれだね、危ない、どうしよう、困った、大変っていうところからはね、
うん、
一段、フェーズが下がってくれたというか、
うんうん、
これがなんでこうなってるのか僕もよくわからないし、専門家ではないからそんなお話はできないけれど、
うん、
あれだよね、ほっとされてる方もいらっしゃるんじゃないでしょうかね。
そうだよね、やっぱ夏ぐらいはちょっと張り詰めた感じというかね、
うん、
ピリッと世間がなってるなっていうね、
はい、
うん、空気感ありましたから、
それ
から比べたらね、ちょっと気が楽というかね、
うん、
うん、お昼寝でもしようかなぐらいの気持ち、
お昼寝
なんかね、
最近僕ね、うん、お昼寝しておりますね。
なんですかさ、本当のお昼寝をね、はい、してるのね。
お昼非常にこの気候が良い、
あ、まあね、涼しくなってきたからね、はい、
ちょっと寝ちゃうんですよ。
本当に寝ちゃってんだ。
眠くなる。
あ、そう。
うん。
うん、
ちょうどお昼ご飯をちょっと食べて、その後ぐらいですね。
まあ、ご飯の後眠くなるやんね、
はい。眠くなります。
それはそうだね、
うん。
うん。
お昼寝はとても気持ちいいけれど、そうではなくて。
うん、そうではなくて。
なんていうのかな、この自分の中の、
はい、
この気持ちも、
うん、
ちょっとほぐしていく必要があるのかなと。
ああ、そのコロナがね、まあ今つかの間なのか分かりませんが、うん、落ち着いてる時に、
はい
はい、
まあね、落ち着いてると言ってもね、罹患されている方はいらっしゃるわけで、
もちろんね、
そして医療従事者の皆さんとかね、うん、頑張ってくださってるわけで、
うんうんうん、
それを考えるとね、うん、だから気を抜くとかね、
うんうん、
いう言葉だとちょっとね、
そうね、
違うでしょう。
怒られますよ。
これだから、ちょっとほぐすってね、うん。
あ、ほぐすね。
この塩梅ってどうなんでしょう。なんかさ、わからないのよ。
まあだから、ちゃんと、まあもうさ、生活自体ね、マスクしてて洗ってうんぬんっていうさ、はい、生活はもうさ、慣れたじゃん。
慣れましたね。
普通に。
慣らされました。
うん。だから、それは続けられるし、うん、全然違和感ないっていうか。
ええ。
だから、気持ち的になんかこう、不安になる、そういうニュースがね、うん、やっぱりね、
ええ、
耳に入ってくるとさ、
はあ、
落ち込んだりさ、
はい、しますよね。
するから、そこは、今、ちょっと、今、緩めてもというかね、気を楽にしてもいいのでは、
うん、そこでさ、しかし、じゃあ、緊急事態宣言みたいなものがね、
うん、
解かれるわけじゃないですか。
そうだね。
ね。解かれたということは、とりあえず、あれです、
うん、
我々6センチも、
うん、
ライブができる、
うん、
と見ていいわけじゃないですか。
はい、
まあ、気持ち的には明日もやりたい。
はい、
この後でも良い。
そう。
でもまあそうすぐね、できるわけじゃないじゃないですか。
うん、まあ、
準備とかね、
うん、
そのライブハウスとかね、会場のね、
そうだね、
調整とかいろいろあるじゃないですか、まあね、お知らせとかさ。
もう夏とかにね、もう抑えてた、日付とか箱とかもう手放しちゃいましたからね。
いやー、それもね、これ全く
希望的にね、
先にね、
撮ってたんですけど、
うん、どうなるかわからない状況でね、いやー、飛ばさなきゃよかったのかなとかね。
かね、
また、それもね、うん、今はちょっとね、僕感じてます。
なんですか、
そんな風に。
うん、
あー、やりたかったなーみたいなね。やれたんじゃないかなみたいな。 ただそれとセットで、実際ね、この時期よりもうちょっと後にね予定していたんだよね。
そうそうそうそう。
うん、じゃあその時期になった時に実際どうなってるかはまた僕らは想像できない。
できないね。
となるとちょっとね、おっかなびっくりになっているのではないかと。
まあね。
要するにこの状況の中でそれでもなんとかね、この日々を暮らしていってらっしゃると思うんです、皆さんが、
はい、
僕のようにさずっと家の中にね、いるタイプの方もいらっしゃるでしょう。
うん、
うん、でね、あれでしょう、リモートワークなんて言ってね、ちょっとね、もともとは、そうじゃなかったけれど、そっちの方向にね、このなんだ、家にこもれる感じ、のお仕事になった方もいらっしゃれば、はたまた、そんなの無理だっていうね、
もうずっとね、毎朝電車
で変わらずお仕事されてる方、まあ学校とかでもそうでしょう、みたいな方とかもいらっしゃって、でそれぞれの環境の中で、できる限りのこの対策、ね、感染しないようにとかね、そのディスタンスとかね、まあいろんな言葉がこの1年半の中生まれてきたわけじゃないですか、それでその離れた状況というか、人と人とが離れた状況がこの1年半あったわけで、なんというのかな、なんかさ、心の中にちょっとあるんですよ、僕。
何？
その、例えば、飲み会一つ取ったとしても、リモート飲み会、ズーム飲み会、みたいなのあったじゃないですか。
はいはい、
最近もね、一件ね、やりましたけどね、
うん、
なんていうのかな、その方が、いっぱい飲んでも、すぐ眠れて、楽かな、みたいな。
あ、そういう見方もね、ありますよね。
ほら、何度か経験しているうちに、これだとセーフティーだし、一応語らいはできるし、だったらこれでいいんじゃないか、みたいなね。まあ実際にね、リモートワークをされてる方もね、あ、これでもう仕事は回っていくし、いいんじゃないかと思われてる方、また、実際にその会社とか職場に行かれてる方でも、帰りにどこかでね、ご飯を一緒に食べたりとか、しなくても、あ、まあ回るな、みたいなさ、ここで買えばいいんだ、みたいなね、ウーバーイーツを使ったりとかさ、いろんなこの、だから生活様式はもう変わったわけじゃないですか、この1年半で。
まあね、
賢い方、頭のいい方とかがさ、その新生活様式にもうこの世の中変わったんです、みたいな、今後ね、どんなね、またウイルスが起こるか、今回がね、もしね収まったとしても、まあ今治療薬がうんぬん、年内承認かみたいな話もありますが、これがね、収まったとしてもまたね、次何が起こるかわからないし、ということを考えると、このウイルスがやってくるかもしれない時代の新生活様式、人との距離の取り方、仕事の仕方みたいなさ、ことをなんか話を聞いてるとね、僕はやっぱりスーンとしちゃうわけですよ。あれと、それになぞらえると、ライブって、どうなのかなとかさ、
まあね、
思うじゃないですか。
うん、
でも、ほら、こうやってね、今の時期だからこそ逆に考えられると思うんです。この寒くなってくるとね、また増えるみたいな、
そういう予
測
が、
見方もありますから、この時期だからこそ、このちょっと体をほぐしておくみたいなね、つまり、なんていうの、飲み会の良さみたいなね、これだから思い返しとかないと、もうずっとズーム飲み会になっちゃう。
まあだからそれが楽しくてね、お互いに、
はい、
楽しめるんだったら別にそれはそれでいいと思うんですけど、やっぱりずっとね、そうやって人と相対して飲んだりとかお話ししたりしてきた人たち、
はい、
まあ私もね、どっちかというとね、 やっぱそっちの方が好きですよ、そりゃ、うん、だけどその1年半の間じゃあこれに慣れていくかと、ズーム飲み会に慣れていくかというと、
はい、
やっぱどっか我慢してるっていう雰囲気なわけ、う
ん、はい、確かに。
そうなるとそれがずっと続くとだ、うん、不満ってなってくるから、
はい、
その緊張感をね、ずっとまたそういうまた第何波みたいなのに備えるために一回充電しようよ、
うん、
みたいなのはわかる。
わあ、まあただそれを今ね、山田さんから僕からね、
うん、
ほぐそうよみたいなお話をしたのに、
うん、
今山田さんからそうやって話を聞くと、うん、いやそれはね
そう聞いちゃうと、
やっぱそう聞いちゃうとね、
うん、ちょっと待ってよって、
それみんながやるとどうなるかわかるみたいなね、
うん、
ことはやはり思いますよ。
そうね、
いやー、これだからなんていうの、繊細な話ですし、
そうですよね、
本当、ね、
うん、
この微妙な心の心模様、
うん、
じゃないでしょうか、
はい、
皆さんも、はい、臆病になっちゃうっていうか、ちょっとね、警戒しつつみたいな状況が今もこの心の中にあるわけじゃないですか、
うん、
で、あの、なんとかこの成立するようにやってきたがゆえ、あの余計なものみたいなのが、
うん、
ね、しばらく排除されてるじゃないですか、
余計なもの、
うん
うん、
その実際に会わなくてもできるじゃないかみたいな、
はい、
そこでやはり、今ね曲とかを作っていてもですね、思うんですよ、コロナ禍に、はい、でもやっぱり会いたいよね、会いたいよねみたいな歌を歌うのはいかがなものかとね、思っていたんですが、むしろ今はただあれだよ、実際に会ってその温度を感じながら、あの話をしたり、話をしない時間があったりするのって大事かもよみたいなことをむしろ言いたくなってきてると言いますか、
うん、
それ本当に忘れちゃったら悲しいよっていうようなことをねが今だから僕の喫緊の題材なんですよ。
ああ、そうなのね、まあ、あんまりにもね、うん、このあと長くその波がまだ続いてさ、
うん、
なんてことになったらさ、
うん、
世間のなんとなくの流れがさ、
うん、
それでいいんじゃないか、
ね、
むしろそれがいいの風潮がすごく普通になってしまったら、
はい、
とか考えるとね、
だってね、例えば、うん、じゃあ音楽になぞらえてお話ししましょう、
はい、
あのさ、サブスクで皆さん聞かれてると思うんです、はい、音楽、うん、だけどこれちょっと前 CD だったじゃないですか、
うん、
まあ、その間もあったりするけれど、なんか曲の配信とかね、
うん
うん、でも今はサブスクリプションで、あのいろんな膨大なカタログの中からこれってやったりとか、うん、なんかいいの出してってやったりとか、
うん、
しながら聞いたりするわけじゃないですか、
うん、
だけど、CD の方が、あ、自分のものにしている感、
うん、
みたいなのはあったなと、うん、皆さんも感じられてると思うんですよ、
うん、
ね、その CD もさ、昔はそのレコードの前だから録音する前はさ、実際に見に行って聞かないと、その音楽って楽しめなかったわけじゃないですか、
うん、
ね、いわゆるライブコンサートみたいな、
うん
うん、だからライブとかコンサートに比べたらもう CD ってだいぶ人と距離を作る、
うん、
媒体だったんだよね、
うん
うん、その CD ですらさらに、このサブスクーとなることによってさらにこのだから物としての感覚もなくすみたいなさ、
うん、
いやそれが新しい時代だよと言われて、うん、あ、僕は古い時代だと思ったりするんだけど
僕のね、
うん、
時代、
ただ好みの時代は、ただその僕の時代もそれよりさらに前に巻き戻ってみたら、
うん、
あれだよね、新しい時代だったんだよね、
まあね、その音楽を持って、
録音を持って、ウォークマンみたいな
と。そうだよ、歩きながらとか、
ね、うん、
あ、すごい。
そうだよね、ラジカセとかもね、
う
ん。
そうだよ。
うん。ライブは、じゃあ、そのすごくね、生のもので、リアルって言うけれど、あれもさ、音を拡大させるためにさ、スピーカーとかマイクとかさ、 大きいボリュームで聞いてるわけじゃないか、
うん、
昔はねあれそれこそ音楽だけじゃなくそのさなんだその講談とか落語とかね、
うん、
いわゆるマイクセッティングされてなくてさ音の反響だけでその講談師とかその落語家、またはこの演奏家の人もコンサートホールの音響を利用して音を響かせるような音響の小屋の中でこのマイクもスピーカーも使わず演奏してたわけじゃないですか、
うん、
でそっから音を増幅させることによって音の迫力ね、ボリュームが出るんで、
うん、
迫力は出るけれど実際の繊細な音っていうのはどうしても増幅段階で削がれていったわけじゃないですか、
うんうん、
何を言ってるかというと例えば僕はアコギでね歌を歌いますけれど、
うん、
アコギで歌を歌って一番いい音っていうのは、
うん、
そのままアコギの音と僕の口から出る声の音を聞く状態が最もいいんですよ、
うん、マイクとかも一切使わずね、
はい、使わず、
はい、
で、目の前に、座ってくれるのが一番いいんですよ。
なるほど、
はい、
うん、
そしたらまあボリューム的にも、
うん、
ね、
うん、
いいじゃないですか、
うん、
ただ、そのマイクとかを通すことによって、もうちょい離れててもしっかり音が聞こえるようになった、
うんうん、
つまりもうその段階でちょっと人との距離みたいなのを あれだよね作ったんだよね、
うん、
もちろん利点もあるじゃん大勢の人に聞いてもらえるとか ね、
はい、
その大勢の人に聞いてもらえるの究極が今サブスクリプション、
はい、
そうやってなんていうのかなこの距離感が離れることによってむしろこの便利さを増す、
うん、
ね、いろんな人がいろんな状況で楽しめるというメリットが生まれる。
むしろ共有という世界は広がるって感じよね、うん、
そういうさことを考えるとでも生音で、目の前にじゃあ5人ぐらいでね、聞いてもらうくらいの感じの音響って、いい音響なんですよ、
うん、
音響というまでもない
直
音と言いますか生音と言いますかなのでそれやりますかと今ならないわけじゃないですか。なぜか僕らは初めに音楽を見てもらって一緒に楽しむっていう状況になった段階でもうライブハウスという音響が整った場所があったしそれがスタンダードとして活動を始めているわけだから、
うん、まあそれ前提としてね、
うん、
構成もろもろしてますからね。
そうだよね、
はい、
うん、ただこれ今の時代の音楽やる人ってそこからスタートしていないわけじゃないか、
うん、
うん、それを考えるとこのニュースタンダードにライブシーンっていうのはなくなってしまう可能性があるなと思ってさ、
うんうんうん、そうだろうね、
うん、
もうだから曲だけ配信していて、
うん、
ライブはやらないっていう人はさ、
うん、
もう結構増えてますもんね。
そうだよね、
うん、
それをだから
名前すら分かんないみたいな
姿形もちょっと分からないとかね、うん、分からない
とかね
ありますよね、
うん、
もうさ後ろをやっぱり振り返るものではなかったわけじゃないですかこれまでも、
うん、
いやカセットテープがいいんだよってさ言う人はいますよ今でもそれぞれだから残ってはいるんだけど、
うんうん、
でも体制はどんどんどんどん、
うん、
便利な方に、
うん、
先の方先の方に行くわけじゃないですか。
そうですね、
うん、当時、僕が音楽を始めた頃二十数年前とかであってももうそれはある程度便利である程度進んだものから、触らせてもらってスタートさせてもらったんで、
うん、
まあちょうど中間だけど、その時にいや実際はねもっとすごい手間がかかるけれどもっとすごいコストもかかるけれど、こういうやり方があったんだよみたいな話をねもっと前からキャリアを持ってる人に話を聞いたりする機会があったんですよ。例えばそれはライブにしても例えばレコーディングにしてもさ、
うんうん、
でもそれを聞いてああ大変でしたね便利になりましたね今みたいな感想だった覚えがあるんです、
うんうん、
つまり振り返るのってなかなか難しい、
うん、
あやっぱりそこですよねそこに戻りましょうよね、
うん、
とは一旦得てしまった便利さ、
うん、
からはなかなか戻れない、みたいなことがあるなと思ってね。
うん、
なんかね、なんでこんな話をしてるかというと、
うん、
そう、みんなに思い出してもらわないと、
うん、
これ、ライブ、なくなるなと思ってさ。
うん、
ああ、恐ろしい、寂しいと思って。
ライブをするという活動自体が、うん、音楽業界から、うん、というか音楽の世界から、
うん、
なくなっていく。
非常にリスキーで、なんか全時代的よね、みたいな感じになりかねない。
まあ、そうか。
ライブでしかない、このね、
うん、
温度感、
ね、空気感。面白さありますけども。
ね、その話をいくらしても、うん、これ
まあね、今年はね、散々そういった意味ではね、
うん、
批判の的にね、やっぱりなってますもんね。
それはやはりこの感染とのね、結びつきっていうのがどうしても、
うん、
この人が寄るってことはそれね、危険性がある。
まあそうね。
いやー、それもさ、だからこれね、いざここに至ってですよ、とはいえ、例えば会社だったら会社で日々顔を付き合わせ、マスクはすれどね、大勢の人とすれ違い、
うん、
ね、まあそれ当たり前ですから、当然ですから、お仕事ですからってね、
うん、
あるわけじゃないですか、
うん、
うん、その中からそこから離れた余計なもの、例えばライブに行ったり、いや余計じゃないんだよ、余計なものって僕言った時、今ねあれです、自分でね、なんか身を切る思いでお話ししてるんです。余計じゃないんだよ。
余計じゃないよね。
余計じゃないんだけど、うん、ただ余計なものと、
うん、
分類してお話をするしかないものじゃないですか。
うんうん、
余計じゃないけどね、言い方違う、うん。プラスアルファのものじゃないですか。例えば、
ね、
ライブやコンサートに行ったりとかね。はい、だから、そのものに対してちょっと置いとこうっていう、この前例がね、できたなと思って。
なるほどね、
はい、
かなり重要なことだったね。
いやー、大きなやはり変換が
1年半ね
あったんじゃないかなと思うわけです、
はい、
なのでこの余計なこと、無駄なもの、いらないものみたいなのをね、このなんていうのかな、もう一回目線をもらえるような、なんか余計なものって余計じゃないよね、みたいなことがね、今テーマになってるんですよ。
ああ、中屋のね、今ね。はい、あ、そう、うん。
で、それをさ、作ったタイミングでさ、例えばまた感染者が増えたりするとさ、空気が変わるわけじゃないですか。
それじゃ今のうちに、
うん、
そういうの作っとかないと。
いや、でもね、このだから体をほぐしていく、
うん、
心をほぐしていくタイミングみたいなことを言ったのは、
うん、
すぐに、何かこの開放的になって、人とガンガンこの密接にね関わっていったりワイワイやったりとかするわけじゃないけれど、ちょっとあ、こうやって下がってまた上がるんだろうけど、いろんな人のおかげでこれが対策されてって薬とかもできてって、ほぐれていくタイミングっていうのを思い描いて、体をこの準備しておかないと、急に動かせって言われても心も体も動かないだろうなと思って、
うん、
なんかそんなことをね思ってね、怖くなったんです。
何かね、一つのね、大きなね世界がね失われていくというか、
うん、
なんかわかんないけど、この地面が割れてね、
はい、
そこだけ陥没するようなイメージというかね、
うん、
あるよね。
ありますね、うん、だからそのちょうどこのコロナ禍の中で生まれた音楽あるじゃないですか、
うん、
ね、それぞれいろんなアーティストの方がね、その中にこのメッセージを込め、ね、歌われてるわけだけど、
うん、
なんていうのかな、全くそれについてどうこう言うつもりはないんですけれど、
うん、
その上で特定のものを何か言うつもりはないんですが、
うん、
ただこのコロナ禍っていうのは、例えば戦争状態になぞらえたりもするじゃないですか、
うん、戦いってね、
うん、
言ったりしますね。
そうなると、例えば戦時下の歌といえば軍歌がありましたよね、
はい、
その軍歌ってじゃあ今どういう扱いになっているかというと、
うん、
当時のこの軍国主義的な 雰囲気感、
うん、
ね、タブーの要素を感じるような、
うん、今の時代ならね、
うん、
はい、
それは音楽であったはず。もちろんね、いろんな要請で作られたものも多かったと聞きますが、
うんうん、
それほど僕がね、軍歌に詳しいわけではないんですけれど、
うん、
ただこのね、時代によってね、その時期だって非常に高揚してそれに助けられた人もいたわけだけど、
うん、
うん、ガラッと時代が変わることによって、なんか軍歌ってあれじゃないみたいな、
うん、
ね、ことにすらなってたわけじゃないですか、うん、まあ僕はもちろんね、戦後生まれですから、
うん、
軍歌に親しんだわけではないですけど、
うん、
なんかね、昔のね、アニメの歌、
うん、
なんかロボットの歌とかね、
はいはい、
なんかね、あれなんですよ、その軍歌的な、
うん、
歌とか結構多いんですよ。
もうそう、
まあどれというと語弊が出たりするんで、どれとは言わないようにお話ししているんですけど、 あのね、そのほらロボットものとか、
まあやっぱそのヒーローものというかね、
ヒーローものとか
戦う
たりするね、戦いだから、そうそう、軍歌っぽいものが多いんですよ。だからそういうので馴染んで、語弊なく言うと、なんか勇ましい感じはいいよなみたいなことすら思ったんですけど、
うん、
子供の頃ね、
うん、
ただ後、あ、これでも非常に軍歌的な、なんかメロディーラインなんだなってね、
うん、
大人になって思ったりしてからは、
うん、
あ、これすごい好き、なんか勇ましい、なんか戦いのって言うのもなんかちょっと違うのかなみたいなさ、
まあ言いづらいのかね、
うん、感じになったわけですよ。それと同じようなことが、このさ、時代というか状況がガラリと、
うん、
ね、この戦時下とも、例えられるこのコロナ禍がね、
うん、
またこのガラリと変わることによって変わるなと思ってさ、
結構短いタームでね、それね、
いや、そうでしょう、しかも
そうだね、
ガラッと変わるでしょ、
まあ、そうかもしれないね、だってガラッと変わったんだもんね、
変わったんですよ、
その1年
半のね、僕がですね、その昔ですね、君ん家に行くっていう曲をね、作ったんです、
うん、
でそれの歌詞の中にね、携帯電話、E メール、とっても便利、でも一番大事な温度は届かないっていうね、歌詞の部分があってね、で僕は当時その通り思ったんだけど、
うん、
それを作った背景としては、
うん、
その E メールとか携帯電話とかもまだ完全に体の一部となってなかった、
うん、
からこそそんなことを言ったと思うんですよ、
うんうん、
携帯電話って要はだからスマホじゃないっていう、
そうだね、
いうような時代です、
ね、そうでしょう。
E メールもあれです、携帯はもっとショートメールとかいう短い文章でデータとかは送れないようなもので、
うんうん、
E メールと言ったのはおそらくね、パソコン、
うん、
まあノートパソコンが限界ぐらいのイメージの時の E メールというのを歌詞にしたんですけど、ね、そんなメールとか、ね、スマートフォンがなかったら、人の温度、そんなね、携帯とか、まあ、スマートフォンとか E メールなかったら人と人とが温度どころかつながれない、そんな今もう時代じゃないですか、
うん、
これだからちょっとズレが起こってんなと思ってはいたんです、
うん、
そもそもね、
うんうん、
それがこのコロナ禍となりまして、
うん、
君ん家に行ったら感染しちゃうっていうさ
、まあ、
ことが起こりまして、玄関来るなっていうさ、
あ、なるほど、ね、
リモートしなさいっていうさ、
まあね、
と思うんですよ、と思ったんですよ、
なるほど、
まあそぐわない、だからそうやってね、当時の価値観で歌ったものですとお伝えする必要が出てくるのかなと思うのと同時に、
うん、
そうです、だから、このコロナ禍では歌ってはいけなかったね、ふさわしくなかったものがまた、じゃあこっから先もしね、この状況が好転していった場合、今度は、この歌こそ届けたいと改めてなるわけじゃないですか、
うん、
だからこの歌を歌うってことは時代を読むってことなんだなと 僕は改めて思うわけですよ。そことずれた状態でお届けするっていうのは非常に危険だなと思うわけですよ。
うん、うん、
うん。まあもちろんね、それは僕がやっている音楽自体がね、ポップスね、というジャンルだからなのかもしれません。表現っていうのはもっとね、この時代に流されないものなのかもしれません。
うん、
うん、
でもそうやって音楽をやる人間、誰の言葉だったかしら、その時代をちゃんとその作品に反映させるというのが音楽人の使命だって言ってる方がいらっしゃいましたね。
ああ、そうですか。
はい。だからその時代を投影するというかね、
うん、
表してそれを、歴史として残っていくわけじゃないですか。
そうだね、こんなこと言ってるってね、
うん、そうね、だからそう批判じゃなくて、うん、そういう時代がある、そういう歴史が人にはある、
うん、
これを音楽として残していく使命があるんだって、
はい。
ソングライターはその誰が言ったんだったかなっていうのをちゃんと言いたいんだけど、大事なんだけど、すごいああそっかなんて思った。
でもね、も
う
どなたかが
かなり有名な人だと思う。でもそれ完全に今
忘れちゃった。
完全に今忘れちゃったんだけど、
かなり有名な人だけど出てこない、
出てこなかったんだけど、でもそれは、うん、あそうだなって思ったことがね、思い出しましたよ、野原さん。だからそういうことですよ。
そうね、
はい、
今のこのご時世だと正しいけれど、全く逆になってしまうってことを今回経験したわけですよ、
うん、
そういう意味ではね、
うん、
人のぬくもり大事だよねって、
うん、
ぬくもり大事だけど今置いとこうねって言った方がいい状況だったわけで、
うん、
ぬくもり大事だけど、今は、ちょっと、離れとこうねって、で離れたところだからこそできることもあるし、これって便利だよねと思われていたけれど、でももう一度人のぬくもり確かめようねの今例えば段階だとしたらさ、もう非常にややこしい。
だから
わかるかい？
もう全然名前出てこないけど、
うん、
まあもちろん先読みするのはいいけれど、
うん、
先読みしながらね、うん、作品なんか作れるかいっていうね、
はい、
それ価値観コロコロ変わるんでしょうから、
うん、
じゃあその時代を映す、その時代を反映するのが使命だって、その通りで私はいいんじゃないかと思いますよ。
あのね、そういう意味ではね、サニーデイサービスというね、僕の好きな、バンドがあるんですけど、
うん、
その、24時というアルバムの中にね、
うん、
4月18日のバラードっていう曲があるんですよ、
うん、
あのさ、いくつかさ、これと同じようにこの日付が入って曲名のものってあるわけじゃないですか、
うん、
曲ってそもそもなんかそういうものだなっていうね、
うん、
感じが山田さんの話聞いててもなんか思いました、
う
ん、
あ、そう、
その日その日の何かものなんだね、
うんうんうん、
この指をペロッと舐めて、
うん、
ね、この空に上げて風を読んで、うん、あ、今日はこういう風かっていうのと、自分の気持ちをこのなんかぐにゅっと混ぜてゲボッとしたものなんだね。
嫌な表現するね、うん、まあでもそういうことですよね。
そういうことなんだね。
そういうことです。
うん、
うん、
ね、ちょっとそうだから、そうだね、日付がタイトルの曲ってね、
うん、
僕はどちらかというともうちょっとどんな曲か教えてもらいたいなって思う側だったんですけど、
うん、
正確にむしろわかるからいいのかもな。
うん、
うん、
何急にそんなとこでまとまっちゃうの。まあいいけどね。
いや、なんかね、うん、だから違うんです、その揺れ動いておりますよ、
うん、
ということを、
あ、そうか、
正直に包み隠さず、
うん、
今書いてるものが、ただこれまた状況が変わったら、
うん、
このね、自らクシュッとね、
うん、
こんな世の中ではないみたいなね。
まあだからいいじゃないの。やんなさいよ。
おう、なんかあれ、なんかあれですね、飲み会みたいな話になってますね。
そうね、
なんかこのイベントとかでね、
そうね、打ち合わせでも仲や話長いっつって、はい、何の話だっけってなっちゃうパターン。
パターンの。
そのパターンがラジオになったって感じかな。
なってますよね、はい、これね。
今日はね。
という意味では、僕はあれだね、はい、ちょっと、 あ、ほぐれて、はい、気持ちほぐれて、うん、山田さんとラジオができているってことなんでしょうかね。
なるほどね。はい、うん。そういうことかな。
なんか、そんな今日この頃でございますが、はい、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。
はい。
ね、心も体もちょっとずつほぐしていければいいなと思っております。どうぞ、みんなもラジオ体操を。心のラジオ体操をうまく言うは言えてません。ロクラジのお時間がやってまいりました。このロクラジは毎月6のつく日に更新する6センチのネットラジオでございまして、そう、本日は2021年の10月6日となっております。ロクラジ第
374回、
お相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と
ピアノ担当山田敦子でした。
はい、はい、山田さんは何か、うん、この2021年10月6日だからこそ、うん、ね、また先変わっちゃうかもしれないからね、はいはいはい、今だからこそ思うこと、うん、今だからこそ考えてらっしゃることって何かあったりするんですか？
いや、特にないよ。あれです。私事で、私失礼しました。
ああ、やっぱあるんじゃないですか。
私、お誕生日をですね、10月1日に迎えまして。
あ、そうですよね、はい。おめでとうございます。
ありがとうございます。いくつかね、メールでね、おめでとうメッセージをね、いただきまして。
ありがたいじゃないですか。
とっても嬉しかったですし、ありがとうございます。はい、妹からね、プレゼントが届きまして。
はい。
皆さんどうなんですか？ワインお好きな方、はあ、まあ、詳しい方、うん、いらっしゃればなんですけど、うん、なんか自然派ワイン？
自然派ワイン？自然、ワインってでも自然じゃないの？
にできてるんだなと思ってたんですけども、うん、そうではなくて、結構保存料みたいなもの、
はあ、防腐剤？
防腐剤とか、はいはい、そういったものが入っていると。うん、でそういうのが入っていない自然派。のワインを
妹すごいワイン詳しい人がね、うんうん、なんか行くやつじゃないかな、なんかね、かつみさんが言ってたような。
あ、そう、うん、まあ妹もね、やっぱりその美味しいもの好き、そういうの好きだから、はい、ちょっと一回飲んだらね、普通のワイン飲めなくなるよぐらいの、う
ん、そのなんだ、なん
強めのメッセージがね、
そのなんだ、自然ワインというどういうジャンル、
自然派ワインみたいな、
防腐剤とか不使用ワインみたいな。
そうそうそうそう。で、それを、まあ、送ってくれたんですけども、それはですね、常温で置いといちゃいけないんですって。うん、冷蔵庫に。
チルド。
常に、チルド状態にしておかないと、爆発しちゃうんだって。
そう、発酵？
発酵が進んでるから、うんうん、まだまだね、生きようとしてるからね。これが爆発しちゃうから、必ず冷蔵庫に入れてくれと。
自然派ってのはね、めんどくさいね。
めんどくさい。だからもうさ、荷物がね、うん、来たらすぐさ、冷蔵庫に入れなきゃいけない。
すごいね、それね。じゃあ冷やされて、うん、送られてきたの。
ああ、そうだよ。クールでね、うん、来てね。
ああ、クールね。
そうそう。それでさ、冷蔵庫に入れるんだけどもさ、うん、妹はまあ、そのお誕生日だっつってね、よかれと思ってね、うん、4本。うん、送ってくれたんだよ。ああ、そしたらさ、
山田さんっていうのはもう本当あれだね、口を開けばお酒の話ばかりしてるけど、ね、大丈夫かい？
まあまあ大丈夫だよ。
4本も
足しなむ程度だから
4本も送られてきて発酵が進んじゃうって。
だから妹がね、まあ、だからおすすめが多分絞れなかったんじゃないの、うん、だからおすすめ4本が来ちゃう。
すげえな。
そしたらさ、お前冷蔵庫の中
1本でしょ、そういう場合。
冷蔵庫の中さ、ワインだらけになっちゃってよ。
そうだね。
他何も入んねえんだ。
うわぁ、
な、だから嬉しいんだかなんだかさ。
で、お酒も、他のお酒も入ってるわけでしょ。冷蔵庫の中にどうせ。
多少だけど、多少。
すごいね。
すごいね。
どうだったんですか？実際ね、飲んでみたんですか？
飲んでみましたよ。あのね、とってもね、美味しいというか、ジュースみたい？やっぱり、自然な感じ、アルコールだーみたいな感じは一切なく、ジュースみたいな感じで、アルコール度数も低かった。
ブドウジュースってこと？
なんかね、普通 14% ぐらいじゃない？アルコール度。スーって
ワインね、
それ 10% ちょいぐらいの、
ちょっと低め、
ちょっと低いのね、うん、だから飲みやすいなと思って、うん、で妹に、まあ、さらにうんちくを聞こうと思って電話したら、うん、それはそのまましてまた明日ね飲んでごらんっつって、うん、味変わってるから要はまあずっと発酵が止まってないから、
あ、
そしたら次の日、まあ、言われた通り飲みましたよ、
うん、もう毎日飲むんだ。
たしなむぐらいっつって。
たしなむぐらいね。
そうそうそう。うん、そしたらまろやかになってね。また美味しくなってんだよね。
あ、そうですか。
いや、なんか不思議なね、うん、なんかワインっていうかワインみたいなものを飲んだっていうね、うん、感じでした
よ。どうなんですか、おすすめでき、うん、それお高いんじゃないんですか、もしかして、う
ん、なんかお高いのもあったみたい。
ああ、そう、
うん、よくわかんないけど、
ちょっとなんかへえぐらいだな、
うん、ね、私もさ、これすごいいいよみたいな感じにはまだなってないわけ、うん、不思議なものをまだ今ね飲んでみた。
別ジャンル、
別ジャンルって感じだね。飲んでみたって感じですよ。まあ、お詳しい方はね、あれかもしれないですけど、うん、私ちょっと初めて。
お好きな方は、じゃあまあ、そういうのがお好きってことなのかね。ま
あ、そういうのね、行くこともあるでしょうね。そう。不思議体験でした。
え、ああ、それが今思うこと。
そう。
自然、なんか、
うん、そう、冷蔵庫、
ハワイン。
そう、冷蔵庫がもうギュンギュンだなーっつって、どうしようかなーっつって。
ああ、よかったです、うん、なんか僕が中途半端に思いをお話ししてしまったんで、うん、あのそんぐらいでちょうどよかった
です。そんぐらいでいいしょ。ちょうどいいしょ、
はい、
うん、ゆっくり寝れるでしょ。
あのみんな、あの、うん、ようやく、あのお休みになれたかと思いますよ。
脳が休まったでしょ。
そんなわけでお送りしてまいりましたロクラジでございますが、
はい、
はい、なんかね、うん、あれです、だからほぐしていきましょうってことですよ、僕が言いたいことは、うん、山田さんはだから、うん、そういうワインもあるよってことですよね。
そういうワインもあったね。初めて、
はい、うん、あとはね、そうだから、このちょうど解除されたタイミングであれです、ね、僕ね、打ち合わせをずっとしてて、朝方まで打ち合わせしてた日があったんです。
へ、
うん、まあ、それもなんていうのかな、もうみんな真面目に朝まで打ち合わせしてるんです。なんか
大丈夫、
うん、いや、ちょっとね、今、やり始めたプロジェクトがありまして、まあ、それについてね、
全部白熱した
この、そうだから、あ、こういう方向もあるよねみたいな、要はさ、夢のお話もしながら、はい、いろいろこの語り合うみたいな打ち合わせですよ、うん、まあそういうのって楽しいじゃないですか。それこそ飲み会のように、そんなお酒も飲んでないですよ、だから会社の中ですから、そうなの、先方の会社の中ですから。でだけどね、朝気づけば6時ぐらいになって、
頭おかしいね。やめた方がいいよ、そのプロジェクトはやめた方がいい。
本当ね、もう何だ
ろう、それはもう絶対今言っとくよ、やめた方がいい、
やめた方がいい、
うん、体壊す、
うん、
だよね、そんなのダメだね。
あ、これ、あ、久々に朝帰りだと思って
朝帰り、
うん、嬉し恥ずかしだと思って、はい、そんなことでね、ちょいちょいといろんなこともさせてもらいつつですね、はいはい、この秋の日々、うん、昼寝もしつつ、
うん、
やっておりますよ、
はい、
皆さんもどうぞ健やかにお過ごしいただければと思っております、
はい、
山田さんもワイン飲みすぎないように、
うん、
新しいこの1年また頑張っていただければなと思っております。6センチの方にもちょっと、
うん、
力を注いでいただければなと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そんなわけでお送りしてまいりましたロックラジ、お相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と
ピアノ担当山田敦子でした。
ではまたね、
バイバイ。バーベキューに出かけよう。